朝に言うに主を思う。話新城雅也。
おはようございます。先ほど賛美しました、賛美歌の30番、朝風静かに吹く手は、アメリカにおいて奴隷解放運動に火をつけたアンクルトムの小屋を書いたハリエット・ビーチャー・ストーという女性が作った歌詞です。彼女は、詩編139-18、私が目覚めるとき、私はなおあなたと共にいます。という聖句をテーマにしてこの歌を書きました。父が牧師で、母はハリエットが4歳のときに亡くなっています。父のライマン・ビーチャー牧師は、毎朝、毎晩、涙を流して祈りを捧げたと言います。自分たちの幸せや、教会及び国家の繁栄を願う祈りではありませんでした。どういう祈りかというと、アメリカで虐待されている黒人のためばかりでなく、貧しく苦しんでいるアフリカのために涙を流して祈りを捧げたのです。そのような家庭環境で育った子供たちですから、父の姿が大きな影響を受けたことでしょう。ハリエットは牧師と結婚して、忙しい家事の合間を見つけて、アンクルトムの小屋を書きました。はじめは雑誌に連載で掲載されましたが、本として出版されると感動の嵐を起こしました。それが南北戦争の引き金の一つとなり、この戦争の後、ついに 奴隷制度が廃止されることになりました。彼女は朝4時半に起きて、小鳥のさえずりを聞きながら、静かに神様と共にいることを感じ、祈りを捧げました。子供たちが目を覚ます前、忙しくなる前に、静かに神様への祈りをすることが最高の喜びでした。この曲はメンデルスジョーン作曲の慰めという曲が付けられています。忙しい一日が始まる前の象徴に神様との交わりをする時間は私たちクリスチャンにとって最高の時ではないでしょうか。レビュー&ヘラルドから、神の御言葉の研究と祈りに捧げられた時間は100倍にも報いられる。イスラエルの民がアラノを旅しているときにマナが与えられましたけれども、それは朝になると地面に降って、その日必要な分だけ取り、残ったものは太陽に溶けてなくなりました。彼らが必要なマナを朝集めたように、私たちも聖書、また証の書からマナ、つまり御言葉を拾い集めて、自分の心の内に日々書き留めていきたいものです。人類の曙の上巻416ページ。祭司が朝夕、午の時間に聖所に入るとき、日ごとの生贄は外の庭の祭壇に捧げられる準備ができていた。これは幕屋に集まった礼拝者たちが非常な関心を示すときであった。彼らは祭司の務めを通じて、神の前に出るに先立って、真面目に心を探り、罪を告白しなければならなかった。彼らは顔を聖所に向けて心を合わせ、黙祷を捧げた。こうして彼らの祈願が香の煙と共に立ち上った。そして彼らは信仰によって、食材の犠牲に予表された約束の救い主の功績にすがった。朝夕の生贄を捧げるために定められた時間は清い時とみなされた。幕屋に集まった人たちは厳粛な思いを持ってこの礼拝の時間を過ごしました。詩編119の147。私は朝早く起き出て呼ばわります。私は御言葉によって望みを抱くのです。ダビデは羊飼いでした。ベツレヘムの山々で彼は羊の番をしながら自分で作った歌を歌い、歌の調べに合わせてハープを弾いていました。彼もきっと忙しい一日を始めるにあたり、主との交わりを常に喜びとしていたと思います。異国に捕らえられていったこのダニエルは、一日に三度祈っていたと書かれています。ダニエル書6-10。家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで、以前から行っていたように、一日に三度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した。人類の曙の上巻続きですけども、やがてユダヤ民族全体はその時間を所定の礼拝の時間として守るようになった。そして後にユダヤ人が遠国に囚われの身として散らされた時も、彼らはこの決まった時間にエルサレムの方角を向いてイスラエルの神に祈願を捧げた。この習慣はキリストさんにとって朝夕の祈りの模範である。神は礼拝の精神のない単なる儀式を嫌われる。しかし、神を愛し、 朝に夕に頭を垂れて犯した罪の許しを求め、必要な祝福を願う者たちを大きな喜びを持ってご覧になる。イエス様はどうだったでしょうか。マルコによる福音書 1-35。 朝早く夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。各時代の希望増刊325ページ。そして夕方や早朝に天父と交わるために山の隠れ場に行かれた。たびたびイエスは一晩中祈りと瞑想に過ごして、夜明けに人々の中で働くために帰られた。伝道の下巻222ページ。イエスは早朝どこか人のいないところで瞑想したり、聖書を調べたり、あるいは祈りをしておられることがよくあった。また歌いながら朝の光を迎え、感謝の歌で働く時間を愉快にし、働きに疲れた人や死亡した人に天台の喜びをお与えになった。イエス様の一日は聖書研究を授け、病気の人を癒すと同時に悩める人々の必要を満たしてあげました。そのような忙しい日々の働きを始める前に、天のお父様と交わるために、一人静かなところで祈りと瞑想に時間を取られました。私たちに勧められている祈りがあります。キリストの道93ページから94ページ。毎朝、神に己を捧げ、これを最初の務めとして、次のように祈りましょう。主よ、しもべを全くあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの御前に置きます。どうかしもべを今日もご用のためにお持ちください。どうか私と共にいましたもうて、すべてのことをあなたにあってなさせてくださいと。これは毎日のことです。毎朝、その日一日、神に献身して、すべての計画を彼にお任せし、摂理のままに実行するなり、中止するなりするのです。こうして、日ごとに生涯を神の御手に委ねるとき、次第にあなたの生涯がキリストの生涯に似てくるのであります。すべてのことをあなたにあってなさせてください。日ごとにこの祈りをしたいものです。十字架からの光に照らされ、神様の愛を知り、瞑想すると、これまでの歩みの中において、神様からの恵みと憐れみ、慰めを私たちは知ることができます。私の好きな絵の一つに、ミレーの晩鐘という絵があります。作家のロマン・ロランは次のように言ってます。ミレーは田舎の夕暮れの音である遠い鐘の声を、その絵の中で聞かせようとした。人間と大地との闘争が済んで、平和となった時の物寂しい趣味と、黄昏の光沢たるのにいる素朴で孤独な祈祷者の厳粛さと深く感じて表現しているのである。ミレーが子供の頃、夕方の鐘が鳴ると、祖母は農作業の手をやめさせ、帽子を脱ぎ、祈りをするというのが習慣であったというのです。一日が終わって、日没の黄昏時は皆さん、それぞれ思いがあることでしょう。車で日没 を迎えるときなどは、誰かが夕方の賛美歌を歌い出します。一日の作業をして、日没に祈りをして家路につく。この晩鐘の光景は、神様の守りと恵みを感謝することを忘れないようにとのメッセージがあると思います。伝道下巻224ページ。夕に、朝に、あなたの子供たちと共に神を礼拝し、聖書を読み、賛美を歌いなさい。彼らに神の律法を暗唱することを教えなさい。戒めに関して、イスラエル人は教えられていました。子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。家庭の教育299ページ。どの家でも家族の者たちは自分たちが天と密接につながっていることを心に留めたいものです。主はこの地上の神の子らの家族に特別な関心を持っておられます。御使いたちは祈っている生徒たちのために芳しい香を捧げます。ですから、どの家庭でも私たちのために救い主の勲しを神の御前に捧げる祈りを朝に、そして涼しい日暮れ時に天に昇らせたいものです。朝に、夕に、全天は祈るすべての家族に注目するのです。天の住民は関心を持って見ているというのですね。エマヨの道、スイスの画家ロベルト・ジュントの作品です。このお話は、マルコによる福音書16章12節、ルカによる福音書24章13節から33節、それから、各時代の希望、下巻83章、エマヨの道に書かれています。罪のない、イエス様が十字架にかかって死んで、3日経って復活された午後、エルサレムからエマオまでは11キロから12キロほどの道のりですが、2人の弟子が瞑想と祈りのために家に帰るところでした。各大の希望、下巻の330ページ。彼らは裁判と十字架の処刑の場面について語り合いながら悲しい気持ちで夕暮れの道をたどっていた。こんなに全く落胆したことはなかった。望みもなく信仰もなく彼らは十字架の影の中を歩いていた。今日、どれほどの多くの地上に生きている人々が望みもなく過ごしていることでしょう。二人の弟子はイエス様の熱心な信者で、杉越の祭りを守るためにエルサレムに来ていたのですが、この三日間の出来事、つまりイエス様が十字架で殺されたこと、復活して墓からお体がなくなっている知らせを聞き、天使を見て、イエス様に会った女性たちの報告を聞いて、憂鬱と失望に心を奪われながら、二人で話を続けていました。そこにイエス様がやってきて、何を話しているのか、また、どうして悲しんでいるのか、と尋ねました。二人ともイエス様だとは全く気づかずに、クレオパという弟子が答えました。ルカによる福音書24-18。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけが この都で、この頃起こったことをご存じないのですか。二人とも失望の思いをイエス様に話しました。24の19節、20節。あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なのです。イエス様は答えられました。24の25、26。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか。イエス様は何百年も前に預言者がメシアについて書いたこと、モーセの書き物にまで遡り、犠牲の子羊を捧げること、聖女での儀式の意味について解説し、彼らに思い起こさせました。預言者たちはメシアについて多くのことを預言していました。彼が生まれる場所、人々を癒し、助けること、また人々が彼をどのように扱うか、どのように亡くなるのかについて書いていました。拡大の希望月刊333ページ。もしキリストが最初にご自分を彼らにお知らせになったら、彼らの心は満足してしまったであろう。喜びのあまり、彼らはもう何も求めなかったであろう。彼らは旧約の方と預言を通して、キリストについて立てられている証を理解する必要があった。これらのものの上に、彼らの信仰が気づかれねばならない。キリストは彼らを悟らせるのに奇跡を行われず、聖書を説明することがその最初の働きであった。彼らはキリストの死を彼らのすべての望みの消滅とみなしていた。ところがイエスはご自分の死こそ彼らの信仰の最も強力な証拠であることを預言者の書からお示しになった。聖書全体はイエス様について語っています。旧約聖書には特にイエス様の処刑、それから人のために悩み苦しまれること、そして私たちのために死なれることが書かれています。旧約聖書にも新約聖書のどちらにもイエス様のご再臨、つまりいつか私たちをお迎えにおいでになり、天国へ連れて行ってくださることも書かれています。二人の弟子は熱心にイエス様の話を聞くうちに希望が湧いてくるのを感じました。疲れていたけれども話は衰えませんでした。イエス様について話しているけれども、弟子の二人は一緒に歩いているお方が誰なのか怪しまず、杉越の祭りの帰る途中の人だと思って、時々休憩を取りながら山道を歩いていきました。太陽は沈み、畑で働いていた人たちが仕事を辞めて家に帰っていきます。エマオに着きましたが、イエス様はどうやらその先の道を進んで行かれる様子であったので、弟子たちはもっとお話を聞きたいと思ってこう言いました。 ルカによる福音書24-29。そこで、ついて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。イエス様は彼らの招待を受けそうに見えなかったので、彼らは強いて引き止めました。各時代の希望下巻336ページ。もし弟子たちが強いて招待しなかったら、彼らは旅の道連れが蘇られた主であることを知らなかったであろう。キリストは誰にも交際を強制されない。彼はご自分を必要とする者と交際される。彼はどんな貧しい家にも喜んでお入りになり、どんな癒やしい心も励まされる。しかし、もし人が無関心で、天のお客のことを考えなかったり、一緒にいていただきたいと願ったりしなければ、イエスは通り過ぎておしまいになる。旧約時代の事例を見ますと、アブラハムはソドムに怒りの使者として、三人の旅人を遠くから見て、急いで彼らのそばに行き、礼を尽くして自分の天幕でしばらく休んで行かれるようにお願いしました。足を洗う水をアブラハム自ら汲んできて、彼らが木陰で休んでいる間に食事の用意をしました。食事が終わるまでアブラハムはかしこまって立っていたと証の書に書かれています。ソドムの最後の夜、質素なよそいをした旅人が来ました。誰も神様の刑罰をもたらす使者だとは知らず、町中の人たちは夜の楽しみを求めてあちこちに出ていくのですが、ロトは旅人を親切にもてなし、自分の家に招き入れたのでした。この方法はアブラハムの模範から学んだ教訓であり、ロトにとって宗教の一部でありました。預言者エリアの時代にイスラエル人ではなかったあのザレパテの女性は貧しく厳しい生活状況にありながらもエリアに食事を与えました。その返礼としてあの時の飢饉だった時に命が保護されたのでした。使徒パウロはこう言ってます。ヘブル人への手紙13-2。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなした。この聖句を引用して預言者エレン・ホワイトはこう書きました。国と指導者上巻100ページ。これらの言葉は時の経過によって少しもその効力を失っていないのである。我々の天の父は今もなお神の子供たちの道に災いのように見えるが、祝福となる機会をお与えになる。こうした機会を活用する人々は大いなる喜びを味わうのである。それから2017年に学んだ教科にあった引用文ですけども、教科への証から、このような戒めが不思議に無視されている。クリスチャンであると称している人たちの間においてさえ、真のもてなしがほとんど行われていない。我々自身の民の中において、もてなしの精神を表す機会は、当然そうあるべきように、特権また祝福とみなされていない。 困惑することも見せびらかすこともなく、家庭の食卓にもう二人か三人加わることのできる余裕を作ろうとする社交性や気持ちはほとんど見られない。ある人たちはあまり手間がかかるのでと言い訳をする。しかし、特別な準備はしませんが、あり合わせのものでどうぞと言えばよいのである。不意の客はそのようなもてなしをどんな手の込んだ準備よりもありがたがるものである。祝福となるであろうこの機会を活用するために、私たちがなすべきことが聖霊によって教えられ、悟らせることができるよう切に祈ります。各時代の希望下巻の336ページ続きですけども、キリストが途中一緒に歩いておられたのに、弟子たちがイエスに、気がつかなかった。弟子たちはまだイエス様だと気づいていません。ルカによる福音書24-29をもう一度お読みします。そこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日もはや傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。夕暮れ時、皆さんもそれぞれ賛美歌を口ずさむと思いますけども、賛美歌の39番、日暮れて夜もは暗くは我が家でもよく賛美しています。この歌は、死を目前としたヘンリー・フランシス・ライトという牧師が国別の歌として残したものです。賛美歌聖歌物語の著者、大塚のゆりさんの本から参考に要約します。ライトはスコットランドで生まれ、幼い時に両親が相次いで亡くなり、孤児となりました。アイルランドの施設で育てられ、逆境にありながらも、アイルランドのカレッジで学び、試練を通して魂に深みが増し、死の才能を磨き上げました。牧師として赴任した場所は、偏僻な地域でした。彼は予的な成功は望まず、イエス様に従って苦しんでいる人々の友となろうとしました。ある時、友人の牧師が死のとこで苦しんでいるところを見舞いましたが、20代だった彼は、どのような慰めの言葉をかければよいのかわからず、ただ祈るのみでした。そしてついに確信が与えられ、友人の牧師は神様の約束を信じて安らかに眠りにつきました。30歳になった年に素朴な漁民たちが住んでいるところの教会に転勤し、24年間そこから離れず死に至るまで奉仕に励みました。またある時、ライトは老人の臨終に呼ばれました。この老人は一緒にお泊まりくださいと言って息を引き取りました。あのルカによる福音書24章の29節の聖句です。感銘を受けた言葉として彼は頭から離れずにこのことをテーマにして歌を書いたのですが、すっかり忘れていました。彼自身の病状が悪化してイタリアへの転地療養に出かけようとしてた時に、家族が引き止めるのも振り切って講談まで張っていき、告別説教をしました。その後、海岸の岩の上で、霊の老人の言葉をテーマにして作りかけていたものに手を入れたというのです。賛美歌聖歌物語の著者、大塚さんは、主よ共に宿りませ、一緒にお泊まりくださいのアバイドがポイントだと言っています。この後の意味は、ただ単に一時的な滞在ではなく、常時住むという意味で使っています。この原文は8節まであるそうなんですけども、賛美歌にある5節のみ 大塚さんの直訳をお読みします。私と一緒に住んでください。夕暮れですから。闇が深まっています。主よ、私と一緒に住んでください。他の助け手や慰めが逃げ去るとき、よるべのないものの助けである主よ、私と一緒に住んでください。人生の終わりが迫っています。この世の喜びは薄れ、栄光は過ぎ去っていきます。変化と衰退が私を取り囲んでいます。変わることのない主よ、私と一緒に住んでください。あなたの臨在を毎時間私は必要としています。あなたの御恵み以外の何者が誘惑をくじくことができるでしょう。あなたのように私を導き頼らせてくださるお方がいるでしょうか。曇りの日も晴れの日も、主よ、私と一緒に住んでください。私はいかなる敵も恐れません。あなたが共にいまして祝福してくださるからです。不幸も軽く思われ、涙にも苦さがないのです。主よ、お前の棘はどこにあるのか。墓よ、お前の勝利はどこにあるのか。私は勝ち誇ります。もしあなたが私と一緒に住んでくださるなら、あなたの十字架をかざしてください。私が最後に目を閉じるとき、闇を照らして天を示してください。天国の朝が明けて、地上の虚しい影は逃げ去ります。生きるにも死ぬにも、主よ、私と一緒に住んでください。ライトはこの世を去るとき、十字架を私の閉じる目にかざしてくださいと祈っています。この歌の曲はイギリスのウィリアム・ヘンリー・モンクというオルガニストの作品です。悲しいことがあったある夕方、沈みゆく太陽を眺めていて霊感が湧き、10分で書いたと言われています。エマウェの道の話に戻って、弟子たちがイエス様に気づいた箇所を見ていきましょう。24章の29節から31節。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれた時、パンを取り、祝福して先、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると、見姿が見えなくなった。拡大の希望、下巻336ページ。簡単な夕食のパンがすぐに用意される。それは食卓の正面に席を取ったお客の前に置かれる。すると彼は食物を祝福するために手を差し出される。弟子たちは驚きのあまり後ずさりする。道連れの人は主がいつもなされていたのとちょうど同じように手を差し出している。もう一度よく見ると、見よ、その手には釘の跡が見える。二人は同時に、主イエスだ、死から蘇られたのだ、と叫ぶ。彼らは立ち上がって主の足元にひれ伏し、主を拝する。しかし、主のお姿は目の前から消えてしまった。主は生きておられる。蘇られたのだ。この二人の弟子たちはどんなに嬉しかったでしょう。彼らはこの素晴らしい知らせをエルサレムにいる他の弟子たちに伝えるために、食事にも手をつけないで、さっきイエス様と歩いてきた道を暗い中、時には石につまじいて転んだかもしれません。もちろん疲れてもいましたが、全く気になりません。 なぜでしょう。イエス様は蘇られたのです。死の虜となっているのではありません。先日、名古屋から来ていた方が聖書の学びをしていて、わかった。もうわかりました。バプテスマを受けたいです。と話していたようです。彼はいろんな教会を回ってここに来たとのことですが、真理に触れ、それを見出した時の喜びが溢れました。弟子たちが主は生きておられることを他の弟子たちに知らせることに喜びを見出したように、この名古屋の方もきっと真理を知った喜びを他の人に伝えることでしょう。希望月刊338ページ。夜は暗いが、義の太陽が彼らを照らしている。彼らの心は喜びに踊る。彼らは新しい世界にいるような気がする。キリストは生きておられる救い主である。彼らはもはやキリストが死んでおられると言って嘆かない。キリストは蘇られたのだと彼らは何度も何度も繰り返す。この知らせを彼らは悲しんでいる者たちに伝えるのだ。彼らはエマウェの道中の不思議な話を弟子たちに語らねばならない。彼らは途中で誰と一緒になったかを語らねばならない。彼らは世に与えられた最高のメッセージ、今も永遠までも人類家族の望みがかかっている嬉しい訪れを携えているのだ。今は平和だと断言していいのかわかりませんけれども、一体どれほどの人々が失望し、生きる望みがなく悲しんでいることでしょうか。天と海とを作られたお方が2000年少し前に、この小さな地球に人として来られ、何の罪もないのに十字架にかかって死んでくださいました。こんな状態である私たちを罪から救うためです。イエス様は一度死にましたが、三日目によみがえられて、今は天の至聖所というところで取りなしの技をされています。先に眠りについた人々の審判がなされ、次に生きている私たちの番に作業工程が移っていきます。私のこれまでの罪は天の記録に書かれています。一つ一つ語った言葉や取った行動などを洗いざらい調査されるということは非常に苦しいですし、恥ずかしいことです。しかし、恐れることはありません。私たちのそばには神であり、人と同じ境遇であったイエス様が、この哀れな罪人のために弁護をしてくださいます。マタイ24章に書かれているイエス様のご再臨の印が世界中あちらこちらで起こってきております。24章の44節。だからあなた方も用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。私たちに与えられている恵みの期間は間もなく閉じようとされています。教会は一致して福音宣教に取り組まなければならないと考えます。やりたい人が、あるいはできる人がやればいいさ、ではなくて、全員参加型の伝道の献身が求められています。預言者エレン・ホワイトはこのように私たちに訴えています。 すべてのセブンスデーアドベンチストは第三天使のメッセージを述べ伝えるために何ができるのかと自分に問いかけるべきです。キリストは世に来られてこのメッセージをしもべに伝え、しもべは教会に伝えました。このメッセージはあらゆる国々、国語、部族、民族に伝えられるべきものです。私たちはどのようにしてこの働きを成し遂げればよいでしょうか。とあります。自分はセブンスデーアドベンチストだという、私たち一人一人が吟味される時が来ています。先に眠りについた愛する者たちとの再会、そして主イエス・キリストにお目にかかれることを約束されているその日に、私たちは準備できていない状態ではなくて、我らの主よ、来たりましとお迎えできるようにしたいものです。終わりの賛美歌、契約の虹の149番。 天の神様、私たちの思いをすべてあなたがご存知であります。一人一人の品性をあなたの品性に似るものとなさしめてください。神様に栄光を期すことができますように、朝に、そして夕暮れに、あなたのことをいつも思い、すごく過ごすことができますよう、一人一人を導いてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。